3. 姿勢トピックス。共同や地域づくりに向け意見交換。市民の皆さんに共同のまちづくりについて理解を深め、区など地域コミュニティの在り方について考えてもらうため、共同のまちづくりフォーラムを1月25日、堀金総合体育館で開催しました。この日は区の関係者や市民等約330人が参加、基調講演やパネルディスカッションなどが行われました。基調講演では、みんなが主役のまちづくりと題し、松本大学総合経営学部教授の白戸博さんが講演、事例を交えながら地域の役割が転換期を迎えているとし、地域づくりに行動することで自分の意識に変化が起こると会場に呼びかけました。続いて行われたパネルディスカッションでは、区長や市民活動団体の代表、学生などが地域での交流促進や活性化などについて意見交換をしました。またこの日は市区長会と共催による地域を考える研究集会も同会場を市会場に行われました。参加した区長や区の役員の皆さんは、区の運営や防災、高齢化など地域で抱える共通の課題について事例発表や分科会を行い、解決に向けた情報交換をしました。自治基本条例の制定に向け市民ワークショップ開催。住民自治の理念やルールを定める市自治基本条例仮称の制定に向け、第1回市民ワークショップを1月31日堀金市長で開催しました。ワークショップは、まちづくりの基本的な考え方や市民参加の仕組みなどを市民一人一人に主体的に考えてもらい、より実践的な自治基本条例にしていくことを目的に開いたものです。この日は市内4つの高校から推薦された生徒をはじめ、市民職員など90人が参加、自治基本条例についての講話やグループ討議などを行いました。講話では、松本大学総合経営学部教授の木村春久さんが条例制定の背景や必要性について説明、市の自立した行財政運営に向けて何を削り、何を残すか、施策の判断に市民の参画が求められていると述べ、市民、議会及び行政の役割や責務を明確にした自治基本条例を制定する自治体が増えていると話しました。ワークショップは6月まで全6回の日程で行われ、討議内容をまとめ市に報告します。市では報告内容を条例案に生かし、平成28年度中をめどに制定する予定です。公共施設のあり方委員会が答申。市公共施設評価専門委員会、高木直樹委員長は、6月に諮問された公共施設再配置計画基本方針素案への意見をまとめ、2月4日、本庁舎で宮沢市長へ報告しました。市では、旧五町村時代に整備した公共施設で、用途や目的が重複する施設や耐用年数を迎える施設の再配置を計画的に進めていくため、外部の有識者で構成する同委員会へ意見を求めていました。答申では、市が素案に示した方針を妥当とした上で、設置目的や老朽の度合い、利用率、地理的条件により施設の必要性を判断すること、一つの施設に複数の役割を持たせていくことなどを提案しています。具体的には、来館者の少ない美術館などの統廃合や、小中学校の通学区域の見直し、空き教室を児童館として活用することなどを挙げています。また、計画を進めるための調整役となる部署の創設や、市民との合意形成を十分行うことも求めています。市では、答申内容を踏まえ、基本方針を決定した上で、平成27年度以降、計画を策定し、施設等の整備を進めていきます。お知らせ、市営入浴施設等の営業変更について、安曇野石投げの湯、オープンを平成28年10月に延期、市民の福祉と健康推進、穂高温泉郷の観光拠点とするなどを目的に計画を進めてきた安曇野石投げの湯について、建設工事の入札不落が2度生じたため、現在、入札不落に対応した設計図面の見直しを行っています。施設のオープンは平成28年10月をめどに取り組んでいます。 市営長峰荘、釈南下荘、4月以降の営業について、市が所有する宿泊施設のうち、次の2施設については、管理・運営を行う指定管理者を募集し、新たな営業に向けて準備を進めています。今後、各施設で提供するサービスなど詳細については、別途広報などでお知らせします。1、市営長峰荘は、本年3月に現指定管理者と契約満了になることから、指定管理者の募集を行いましたが、応募等がありませんでした。このため、日帰り入浴施設として再度募集し、議会の議決等必要な手続きを進め、4月以降の営業に向けて取り組んでいます。2、市営釈投げ荘。釈投げ荘は、安曇野釈投げの湯のオープン前まで、現指定管理者が運営継続の予定でしたが、利用者減による業績不振などのため、運営を辞退したいとの申し出がありました。このため市では、4月以降は日帰り入浴施設として、新たな指定管理者の募集などの手続きを進めています。市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。問い合わせは、穂高市庁内観光交流促進課、電話代表 82-3131、ファックス 82-6622、